新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非営利メディア児童青少年ザ・リポーターとのコラボで制作している児童青少年ザ・リポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザ・リポーターは台湾の非営利メディアザ・リポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子どもたちと青少年とともにこの世界に対する理解を深め未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは戦乱によって国籍が剥奪され台湾人になれない中華民国国民となっています。前置き、2024年の年明け、台湾では第16代政府総統と第11期立法委員が選出され、1900万人余りの有権者は清き一票で世界に台湾の民主政治の成果を見せつけました。透明性の高い公開した選挙にもかかわらず、公平性と正義が 100% 実践したとは言えません。台湾は各種のエスニックグループから構成された社会です。この土地には異なる文化的な背景を持つ人が多数住んでいます。今の政治制度のもと、彼らは投票によって心の声を伝えるのが難しいです。選挙の部外者と言っても過言ではありません。投票を通じて意思表明のできない人たちシリーズでは読者の皆様を彼らの世界へ誘い台湾社会の隅に追いやられるこれらの人たちに対する理解を深めましょう。なぜ自由で開かれた民主主義社会では彼らの期待または身分をもっと寛容な心で接することができないのか、少数派が多数派の意見を尊重するという選挙制度にはまだどんな欠点があるでしょうか。本文、不法滞在の孤軍の末裔およそ1万人以上。タイとミャンマーの孤軍は1949年から1954年まで、すなわち第二次国境内戦後、中国の雲南省からミャンマーの北方に撤退した中華民国軍のことを指しています。現在、タイの北部、ミャンマーとラオスの国境地帯に住んでいます。1950年代、一部の孤軍は台湾に撤収、政府の手配によって北部桃園市竜口の中帝新村などのところに移住しています。以前親族訪問や進学などの名義で台湾にやってきた孤軍の末裔がいましたが、戦乱のため出生証明書を提出することができず国籍を取得できず不法滞在することになった人も少なくありません。特に近年、ミャンマーの政治情勢が不安定なので、台湾にやってきた孤軍の末裔も以前より多くなっています。一部の人は観光ビザが期限切れになった後もやむを得ず、台湾に不法滞在することにしました。このような国籍のないタイとミャンマーの国境地帯から来た人はおよそ1万人を超えていると見積もられています。台湾に親戚がいれば親戚の家に住みますが、親戚がいなければ自分の身分を隠しながら働いているしかありません。 これらの人たちは一般の市民と同じような権益を享受することができません。家族一人を台湾に送るには数年間働いてお金を貯めなければならない。タイとミャンマーの国境地帯から帰ってきた孤軍の末裔であるダン・セイリンさん。ダンは段階的のダン、セイは成功のセイ、リンは林と書きます。このダン・セイリンさんのお姉さんなどの家族は20数年前台湾に帰ってきて台湾で生活しています。当時彼は家庭の生計を立てるため一緒に台湾に来なかったのです。しかしダン・セイリンさんが通っていたミャンマーの学校では台湾の教科書を使い反対字も教えていたため、ダン・セイリンさんはずっと自分のことを台湾人だと思っています。小規模な戦争が繰り返されているミャンマーの北部からやってきたダン・セイリンさん。3年前ミャンマーでクーデターが発生、政府軍は民間人の住宅も爆撃したためふるさとは廃墟となりました。空襲が来ると聞くとすぐ子供を連れて引っ越したダン・セイリンさん。子供にいい生活を与えるため台湾に来ることを決めました。2022年末から観光ビザで台湾とミャンマーの間を行き来していました。台湾に来ることはダン・セイリンさんにとって決して容易なことではありません。戦争から逃れるため一家はミャンマー北部の高い山の農村に身を隠しました。ミャンマー最大の都市ヤンゴンに行って台湾に来る航空券を買うためダン・セイリンさんは道を探しながら山から降りてこなければなりません。多くのところの道路と橋が寸断されているからです。すぐ目の前に戦争が勃発していて全然通れないところもあります。戦争が落ち着くまで待つしかありません。十数日間かかってようやくヤンゴン空港に到着したのです。農村でお金を貯めるにはそう簡単なことではありません。家族一人を台湾に送るには家族全体で働いて数年間もお金を貯めなければなりません。ダン・セイリンさんは居留許可が降りてくれば合法的に就労しお金を稼ぐことができる、生活が安定すれば子供を一人ずつ台湾に迎えることができ、台湾で進学することができると言いながらも戦争のため引っ越しを余儀なくされ、孤軍の末裔であることを証明する書類を申請した際の費用とチケット代のためダン・セイリンさんは数十万元の貯金を使いました。ダン・セイリンさんは不法滞在したくないがミャンマーでは緊張が高まっていることからミャンマーに帰ると台湾に生きて帰ってこられるかどうかわからないと心配しています。今年2024年3月25日は最後の期限です。これを過ぎると不法滞在になります。自分は台湾人だと確信不法滞在し不法就労をしても台湾にいたい。多くの人は私は児童青少年ザ・リポーターのインタビューを受けると聞くと必ず私たちの声を伝えてねと頼みに来ました。みんな合法的に台湾に滞在したいのです。台湾にはダン・セイリンさんのような孤軍の末裔が少なくありません。一部の人は以前 政府が申請を開放したとき、身分証明書を取得し、合法的に滞在しています。しかし、当時準備した書類が足りなくて、自分は孤軍の末裔だと証明することができず、または申請の期間を逃した人もいます。これらの人たちはずっと台湾に不法滞在しています。年取ったので台湾に来て家族と一緒に生活したい人、または戦争から逃れるため台湾にやってきた人、ここ数年どんどん増えています。ニュース重点記。なぜタイとミャンマーの国境地帯に住む孤軍とその末裔がいるのか。タイとミャンマーにいた孤軍はリビーさんが率いる軍隊が主でした。もともとは抗日戦争に加わった正規軍でしたが、当時中国の雲南省主席だった盧漢氏はクーデターを起こし共産党に参加したため、戦乱を逃れる士官たちとその家族は雲南から広西、貴州の南部へと各地を転々としながら、最後はタイのバンコクにいたリビー氏が指揮する孤軍の列に加わりました。1953年リビー氏は国際社会の圧力を受けて台湾に帰ってきましたが、軍隊を現地に残し勢力を拡張し続け、中国共産党やミャンマー軍と戦っていました。一部の軍隊は台湾に撤収、その家族は中華民国政府の手配で北部桃園市劉江の中帝新村に住みました。その後台湾に帰ってきたタイとミャンマーの孤軍は大多数が北部台北市の中和と英和一帯に住んでいます。中部南東県の西京農場付近に行って農業と養殖業を営む人も少なくありません。ダン・セイリンさんによりますと、観光ビザが期限切れになった後、不法滞在を選んだ人が少なくありません。運が良く台湾に親戚がいれば親戚の家に住みます。運が悪く台湾に親戚がいなければ不法就労をしながら身を隠しています。36歳の楊発順さんも孤軍の末裔です。2015年10月に台湾に来ました。8年間かけて台湾の身分証明書、すなわち国籍を取得しました。ミャンマーにいた時、現地の政府に無国籍の難民とみなされ、生存のためミャンマーから中国へと流浪しました。後にゴムボートに乗って台湾の離島、賞金網に密航しました。当時は出入国と移民法に違反したとして2ヶ月服役した後、慈善団体に保釈されました。僕はラッキーだった。中国にいても台湾に来ても慈善団体の助けを受けたと、楊発順さんは振り返りました。台湾に来た後、慈善団体の紹介で法律に違反しない状況のもと、田植えなどを手伝ったりして台湾に定住するようになりました。しかし未来は依然として真っ暗、国籍のない状態が35年も続いた楊発順さんは、後に桃園市の金三角文化基金会の王昆新当事長と知り合いになりました。王昆新当事長もミャンマーから来ました。楊発順さんの学校の先輩でもあります。楊発順さんは王昆新当事長に助けを求め、 国会議員などの多くの人たちの協力のもと、2023年7月にようやく居留許可をもらいました。楊発順さんは、今最大の願いは起業家になり、私と同じような悩みのある人を助けることだと述べました。楊発順さんによりますと、彼のようなラッキーな人はそれほど多くいません。私と同じミャンマーの学校で学ぶ先輩は、台湾に来て15年経っても未だに居留許可が出ません。一部の人はアルバイト先に身を隠して外には出られません。警察官に取り締まられるのが怖いからです。そのため、居留許可をもらった彼はみんなのために声を上げたいのです。私たちは台湾のことを認めている。小さい頃から自分は中華民国の国民だと思っている。ここに合法的に滞在したいだけと言っています。国家の約束、いまだに実現しない。王昆新当事長はミャンマーの華僑です。若い時から中華民国の軍隊と共に黄金の三角地帯のゲリラ戦に参加、後にスパイになり、1979年に台湾に撤収しました。軍人の身分で代替したが、権益が損なわれていなかった。多くの同級生は台湾に来られなかったと振り返りました。先ほど黄金の三角地帯という言葉が出ていましたね。この黄金の三角地帯とは、東南アジアのタイ、ミャンマー、ラオスの3カ国がメコン川で接する山岳地帯のことで、ミャンマー東部シャン州に属しています。王昆新氏は長年タイとミャンマーの孤軍とその末裔の台湾における事務を手伝っています。軍隊にいた時に、かつて中華民国を守る三民主義を遵守、血と汗を流してもやめないと宣誓したことを思い出した王昆新氏は、この宣誓の内容はまるで自分が切った小切手のようだ。しかもその金額は国家のために命を失ってもいいこと。私と同じ軍隊の人たち 60% はこの小切手を現金化した。つまり国家のために犠牲になったが、台湾に来られたのは 3% しかない。残りはタイとミャンマーの国境地帯にて難民になった。一部の人は生存のためタイの軍隊に参加した、またはタイとミャンマーに帰化したと振り返りました。みんなは孤軍のことを理解せず、認めもしない。王昆新氏はその時、国家が孤軍に渡した小切手は最もいい待遇、戦争で亡くなったら戦没者の遺族への弔慰金給付、台湾への渡航などだ。しかし戦乱の際、家族はどこにいるかもわからず、いかにして弔慰金を支給するかと疑問を投げかけました。政治情勢が安定するようになった時、タイとミャンマーにいる所帯の孤軍の多くがすでに亡くなり、二代目またはその後世の子孫は依然として現地で中華民国の伝統教育を受けており、中華民国政府の所在地である台湾を祖国とみなしています。そのため台湾人に対して親近感を持っています。1982年、台湾の国会議員は現地を訪れた時、孤軍が駐屯しているタイ北部、ミャンマー、 ラオスに接しているゴールデントライアングル、先ほどご紹介いたしました黄金の三角地帯にあるメーサロンはまるで難民キャンプのようだということを自分の目で確認しました。後に多くの華僑は台湾に来て進学しましたが、卒業しても国籍を取得できず、仕方がなく多くの人は不法滞在、不法就労の道を選びました。人数はおよそ数千人に上っています。帰化ではなく自分の国に帰っただけだ。年長者の古軍の話によりますと、現地に残っている軍人とその家族は7万人から8万人ぐらいです。中国、タイ、ミャンマー、ラオスの国境地帯に住む華人はおよそ20万人です。現在タイとミャンマーの華僑事務の所轄機関は内政部移民所です。国会議員と民間団体は台湾にいるタイとミャンマーの古軍の末裔が合法的に居留許可、さらに身分証明書を得られるようサポートしています。かつて桃園市民政局長を務めたことのある与党民進党の国会議員だった唐慶帝氏によりますと、多くのタイとミャンマーの古軍は現地に認められず、だいたいルーツのない生活を送っています。彼らは相次いで台湾にやってきて、または台湾に来ようとしています。彼らは自分のことを中華民国の国民だと思い、台湾で努力さえすれば必ず生きていけると信じています。タイとミャンマーの古軍の末裔による複数回の陳情と抗議を経て、2009年政府は解放策を実施。1999年5月21日から2008年12月31日まで、台湾にいたタイとミャンマーの古軍の末裔が古軍の末裔であることを証明できる書類と台湾における華僑学生の証明書を提示すれば、身分証明書を申請することができると発表しました。しかし当時多くの人はまだ台湾に来ていない、または証明書を取得できない、あるいは書類が揃っていないなどから国籍を申請することができませんでした。ニュース重点記、合法的に台湾に滞在できるタイとミャンマーの古軍の末裔の資格は、人道と歴史的な要因を考慮して内政部は2009年の6月に台湾に滞在しているタイとミャンマーの古軍の末裔が居留許可または定住許可を申請する法律を交付、学生の身分で台湾に滞在しているタイとミャンマーの古軍の末裔が無国籍国民の身分で台湾に合法的に居留または定住することを認めました。適用対象となるのは、1999年5月21日から2008年12月31日まで教育部または華僑事務委員会の許可を得て台湾で進学または技術訓練を受けている学生です。これらの学生は国防部がその学生の身分を確認できれば、国防部が発行する国軍末裔証明が発給されます。この証明とその他の必要な書類を持って移民所に居留許可などを申請することができます。申請者は外国のパスポートを持って出国し、自分が事前に指定した在外公館で入国許可と台湾地区の居留所のコピーを取得すれば、居住地の移民所サービスステーションに行って、 居留所の原本と引き換えることができます。自分のことを野良犬と形容した古軍の末裔がいます。身分証明書がない人と居留所を所得した人の処遇が異なります。身分証のない人は就労できない、健康保険も労働者保険もない、不法就労ができても権益が守られていない。例えば工事現場での仕事は1日1800元、日本円およそ8445円ですが、不法就労の場合800元、日本円およそ3753円しかもらえません。検挙されるのが怖いから勝手に仕事を変えられません。病気になった時もお金があれば薬局に行って薬を買って飲みますが、お金がなければ我慢するしかありません。ですからまず居留所を所得する必要があります。居留所があれば就労でき、労働者保険と健康保険もあります。しかも身を隠す必要なく堂々と生活することができます。与党民進党の国会議員だった唐啓帝氏は2023年6月から居留所の申請を376件支援しました。特にミャンマーでは戦争がエスカレートし、戸籍などに関する資料を取得するのがさらに困難になっています。政府は個別案件の方法で処理すべきだとしています。多くの人はタイとミャンマーには戸籍はなく、台湾にいても不法滞在しかできません。彼らは台湾に帰化するのではなく、自分の国に戻っただけだと思っています。熱心に選挙の決起集会に参加する人は投票できない人、身分証はないことから居留所を所得し、さらに中華民国の国籍を所得する、この道のりいつ終わるか分かりません。王昆新氏は、私たちは人数が少なく投票権もない、いかにして重視されるかと嘆いています。そのため自分には能力と権力があると、より多くの同胞を助けたいのです。王昆新氏のいとこの王昆珠氏の母親と姉妹、弟らは20数年前台湾に来て生活しています。王昆珠氏は結婚出産のためミャンマーに住んでいます。2年前王昆珠氏の娘は台湾の大学に進学しました。しかし家庭のことでうつ病が再発しました。王昆珠氏は娘の看病をするため台湾に来ることにしました。しかしいくら待っても居留所を所得できません。王昆珠氏は投票権はないことを嘆いています。いつか投票権があれば私たちを助けてくれる候補者に一票を入れると話しました。台湾の身分証明書を手に入ったら必ず投票に行く、これは台湾の市民になった後の基本的な使命だと、8年間かけてようやく居留所を手に入れた葉発順さんはこのように話しました。今年の台湾の政府総統選挙と総選挙が実施された時、葉発順さんは投票権はないものの多くのタイとミャンマーの同胞とともに選挙運動や決起集会に参加しました。合法的に滞在している我々は政府高官に我々の要求を伝える機会が欲しい、多くの同胞の苦境を政府に伝えたいと 期待を寄せました。私も投票に行きたい。まだ居留証を取得していないダン・セイリンさんはこのように言いました。ダン・セイリンさんは常に台湾を自分のふるさとにしています。今年は親戚とともに選挙運動の会場に行って大きな声で支持を表明しました。今まだ発言権はなく言いたいことが言えないが、将来正真正銘の台湾人になれれば必ず投票に行く。これは国民の権利だ。必ず行くと